Amazon とかにさ、ワンクリックで購入できるボタンってあるじゃん。あれすごい便利だよね。いや、私ね、Amazon で購入する全部のものにそれを確か OK してないんだったと思うのね。多分自分でそのワンクリックで購入するボタンをオンにするみたいな設定にする必要があったんじゃないかなと思うんだけど、私一個だけ設定をオンにしている購入するパターンがあってですね、それは電子書籍ですね。だから電子書籍はワンクリックで購入できるようになってしまっていて、結構無駄遣いの温床と化してますね。割と、まあただな、購入したい本は、いつかきっと読むし、買っとかないと忘れちゃうからというふうに自分に言い訳をして、まあその設定をねオフにしてないんですけど、そのワンクリックで購入するってAmazonが考えて特許を取っているんですね。で、アメリカでも特許を取ってるし、日本でも特許を取ってるんだけど、2018年にその特許の期限が切れたかどうかして、もうね、全部の企業でワンクリックで購入するみたいなのって、導入してもいいことになっているらしいのね。でもあまりアマゾン以外で見ないよね。何かあるのかしらってちょっとなんか思ってしまったりするんだけど。いや、最近ネットフリックスでドキュメンタリー番組を見たんですね。タイトルを忘れてしまったので、詳細欄に後で載せておくんですけど、その私たちは消費させられているみたいな感じのタイトルで、いや、なんか最近思ってたことと近いなと思ったので、まあ、ちょっとそれをね見てみたんですけど、まあ、そこにAmazonのワンクリックで購入するボタンを、考案した女性が出てきてました。まあ、今日はですね、そのネットフリックスのドキュメンタリー作品の話をしていきたいと思います。深夜の暇つぶし、油打ってこ。この番組はアラフォーの梅塩が一人でお話ししていく番組です。こんばんは、梅塩です。しょっぱいね、使ってますか、ワンクリックで購入するボタン。いや、便利だよね。ネットフリックスのそのドキュメンタリーの中でも開発した女性も魔法のように品物が手元に届くって言ってた。例として、例えばベッドに入った時に、なんとなく新しい枕カバーがチクチクする。新しいのに変えようって思ったら、スマホでこう検索して、あ、これ肌触り良さそうって思ったら、ワンクリックで購入するをタップして、寝て起きたらもう届いてるみたいな。まるで魔法みたいな。そういうイメージですって言ってました。なんか、そうね、少し前なら私は、それは魔法素晴らしいっていう風に、こう、大手を振って言えたと思うんだけど、もうそれを経験しちゃってるから、なんか、結局それってさ、魔法ではないじゃん。お金は払ってるし、流通の人たちとか、アマゾンの配送センターの人たちとかがさ、一生懸命ラッピングとかをして届けてくれているわけでしょ？まあ、便利ではあるけど、なんかデメリット、も結構たくさんあるよなというふうに思っていて、まず、検討する時間がないよね。いや、なんかね、購買に関して、これもそのドキュメンタリーの中で話されてましたけど、一番ハードルになるのって迷わせることなんだって。迷ったりとか悩んだりするともうダメらしいですよ。悩んでカートに入れたままになるっていうのが一番購入につながりにくくなるっていうふうに番組の中で言ってて、そうねと思いました。いや、結構ね、ワンクリックで購入する以外のパターンの場合、ネットショッピング私結構悩む方なんですよね。で、まめにさ、セールやったりとかするじゃん。で、1000円オフのクーポンが出たりとか、なんとかカードのセールとか、わかんないけど、それって調べるとさ、あ、そっか、あと半月後にセールあるかもなとか、もうすぐ年末年始のセールが始まるし、今すぐ必要ってわけじゃないし、安い時にまとめて買おうかなと思ってそのまま忘れるっていう流れを毎回繰り返してるんですよね。ただ、その発言のあれを考えてみるとですね、あんまり必要ないものなんだよな。だっているものだったら絶対買うもん、だからカートに入れたままになっているものって何となく欲しいし、自分の生活とか自分そのものをちょっとよく見せたりとか、よくしたりとか、快適にしたりとか、持っていてちょっとテンションが上がるとか、そのくらいのものなんですよね。で、そういう買い物って大事だと思うけど、 四六時中やってしまうとそれは浪費だし、なんか物を消費させられてるみたいな感じがすごくするよね。まあ、そのネットフリックスのドキュメンタリーをずっと見ていって、なんかその、まあ、何が言いたいのかというとですね、企業側は物を売る、物を売る、物を欲しがらせる、物を売る、物をたくさん作るっていうことばかり中心に考えてしまって、作られたものやいらなくなったものたちがどこに行くのかっていうのを考えてないよねっていうふうに、まあ、あの締めくくられていくんですね。あの物を捨てるっていうふうに言うけど、捨てるんじゃなくて場所が移動するだけだからねっていうふうに言っている人もいたし、まあ、あとはそのリサイクルに関してね、こう自分でこう研究したりとかしている人とかですね、まあ、そのマイクロプラスチック問題とか、あのリサイクルできるプラスチックって非常に少ないんだみたいな話をしてたりとかしましたね。まあ、あとなんだろうな、実際その実際そのそうね、これちょっとあの陰謀論みたいな話になってしまうので、こうきな臭いなっていう風に、怪しいなっていう風に思う人もいるかもしれないけど、なんか昔さ、ソニータイマーっていう都市伝説がなかった？ソニーの製品って2年で壊れる、3年で壊れるみたいな。でもあれって都市伝説でしょみたいな。でもなんか確かにそういう雰囲気あるよなみたいな。でもわかんない、ソニーが本当にそれをやってるのかどうかわからないけど、そのネットフリックスの番組の中では iPhone が取り上げられてましたね。私 iPhone 使ってるんですけど、 iPhone って修理しにくいんだって。もう知らなかった。修理前提で作られてないらしい。あの iPods、 iPhone がさ、 Apple が出してるさ、あのイヤホンってあるじゃないですか。あれってバッテリーがなくなったら修理できないみたいな仕様になってるっていう風に番組の中では言ってて、でもこんなに高いのに修理できないのおかしくねっていう風に言ってる人がいて、まあね、そうね、とはなんかすごく思ったんだけど、で iPhone とか iPhone 以外もね、パソコンとかも結構開けて修理しようとすると部品が、接着剤でくっついてしまってたりとか、開けづらい、なんだろうな、普通ネジのこう山ってさ、プラスとかマイナスとかじゃん。なんか変な普通のネジマジで回らないようなネジ山にしてあるみたいな感じの、商品とかもあったりするらしくて、それはね、修理をしてこう物を使おうっていう風に考える人たちからは、結構その修理させないように、修理できないようにわざとしているみたいな、設計を公開していないのは修理させないためだみたいな、なんかそういうことでアップルとか他の会社となんかこう争ってたりする人もいるみたいで、ね、なんかそういうことがね、こうぐっとまとまった感じのドキュメンタリーだったんですけど、いやなんか、我が身を顧みてみるとですね、私も必要ないものを購入しがちなんですね。で結構古びてきたりとかくたびれてきたら捨ててしまって、新しいものを買った方が、新しいものを使うってさ、気分がいいじゃないですか。だからなんなら服とかも超安いものを買って、でどんどん処分して、なんか新しいものを欲しくなった時に買えばよくねっていう風に思ってたんだけど、なんかさすがにちょっと考えさせられてしまうというかね、ゴミになったものって本当にリサイクルされてるかしらって後をつけていって確認したわけじゃないし、お洋服屋さんが、回収しているお洋服たち、なんかいろんなね、企業がね、 H&M とか ZARA とか、まあ日本の会社だとユニクロとか製品を回収したりしてますけど、それが回収されて届いた先でなんか届きすぎて困ってるみたいな話もあるらしくてね、なんとなく想像できたことではありますけど、でそれが結局現地で捨てられてゴミになってるみたいなこともあるらしくって、まあそうね、一つ一つを気にしていたら何もできないなとは思うんだけど、なんか捨てればいい、譲ればいいみたいな考え方もまああるけど、そしてワンクリックで購入するボタンは便利だけど本当に必要か、これまだ使えないかっていうのは考えた方が、そう、これまだ使えないかっていうのは考えた方がいいし、本当にこれいるかなっていうのはちょっと考えないとなと思います。買い物の楽しみはあるけどね、なんか、いずれゴミになってしまうものですからね。 いやなんかね、結構映像をずっと見てるとね、来るものがありますね。たくさんのゴミみたいな。何かこう過剰に汚いとかそういうわけじゃないんだけど、こんなにゴミがあって、こんなに物があってっていう風に、やっぱちょっと暴爆とした気持ちになっちゃう。まあ、あと何でしょうね、街中を歩いててもさ、スマホを眺めててもさ、さあ買い買い買い買いみたいな雰囲気あるじゃん。これもあるよ、これ楽しいよ、これ素敵だよみたいな、ね、これを買うとあなたの生活とっても良くなる、あなたが美しく見える、ちょっとシュッと痩せて見える、今なら1000円オフ、今なら1500円オフ、何日までですね、購買意欲刺激されまくりじゃん。疲れてきちゃってね。だから、なんでしょうね、そういう社会構造みたいなのが出来上がっているからしょうがないんだけど、しょうがないところもあるんだけど、多少買わせたいっていう風に思ってるのは、企業はさ、だってお金が欲しいわけだから、で企業は私たちの生活が良くなる、あなたが美しくなるってめっちゃ言うけど、それって企業の儲けのためだから、なんかそんなに踊らされている気はしない。いやでもな、必要ないものを買ってるっていうことはきっと踊らされてるんだろうな。なんか本当にいるのかどうかっていうのは、ちょっとカートに入れっぱなしになってしまうとしても、ちょっと考えた方がいいのかもね。少なくともカートに入れて2ヶ月ぐらい寝かせて、やっぱり必要だったっていう時に買うぐらいの、なんていうのかな、時間の感覚でいいのかもしれないなというふうに思いました。はいね、あの年末年始のセールが近づいてきたりしているので、ちょっと自制したいななどと考えております。最後まで聞いていただきありがとうございました。梅塩でした。